皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
大谷翔平のねドジャースが3月18、19に東京ドームで行うカブスとの試合のねチケットが発売になるんですけれども、それに先立ってロバーツ監督が来日していてですね、はい、僕は当然だなと思ったんだけど、大谷翔平の開幕二刀流は難しいという話をしてます。ドジャースはですねエンジェルスと違って10月も戦うので、3月から大谷がフル回転するとですね、絶対また腕がどっかやられるんですよ。4月の末か5月かなと、実質5ヶ月ぐらい稼働すればいいのかなと思ってます。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービスリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀義初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。石破総理大臣は衆議院本会議で企業団体献金をめぐり、自民党として不適切だとは考えていない、政党として避けなければならないのは献金によって政策が歪められることだ、個人献金も企業団体献金も違いはないと主張しました。
私はアメリカの大統領選挙に絡んでですね、各政党がどういうことをしているか見てみようと思って、民主党の候補のメーリングアドレスにですね、自分のメールアドレスを登録してたんですね。そしたら投票の2日ぐらい前になって、それ前も来てたんですけれども、ハリス陣営からですね、今お金が足りないから15ドルぜひ還付してくださいっていうのが来て、基本的にはアメリカのね大統領選挙は個人の寄付が主なのかなと、まあイーロン・マスクみたいにですね巨額の金を投じているところもあるんですけれども、日本の政治資金についてはですね、国のお金が政党に交付されている、政党交付金っていうのはあるわけだから、なるべく小さくする、残っても公明正大に使えるようにしていくというのが妥当なので、石破さんのね問答無用で企業献金を続けるんだという態度はどうかなというふうに思いますね。
国民民主党は不倫問題が報じられた玉木雄一郎代表を3ヶ月間の役職停止処分としました。玉木代表は記者会見でおおむね事実と認め、年収103万円の壁をめぐる与党との協議が落ち着いたところで出所進退を判断する考えを示していました。
こんな重要な時に何してるんだって奥さんと子供から怒られたらしいんだけど、本当にですね、昨日あたりからかな、玉木さんが全然テレビに出なくなって、3ヶ月って結構長いですよね。12月からスタートしてるんで、2月までは全然出てこないということになります。代償が大きかったですね。
韓国のユン・ソンニョル大統領はテレビ演説で、野党多数の国会が行政を麻痺させているとして非常戒厳宣言を発表し、軍を導入して警戒任務に当たらせましたが、国会が非常戒厳の解除要求決議を可決したことから一転、解除を発表し軍を撤収させました。最大野党共に民主党など野党6党は憲法違反だとしてユン大統領の弾劾訴追案を提出しました。
これはポイントの1で取り上げたいと思います。
フランス議会下院はバルニエ内閣の不信任決議案を賛成多数で可決し、バルニエ内閣は発足からおよそ2ヶ月半で総辞職しました。憲法の規定を適用して 議員投票を経ずに社会保障予算案を強行採択したことに野党が強く反発しました。フランスで内閣不信任案が可決されるのはおよそ60年ぶりです。
これもポイントの2のところで、ヨーロッパにはヨーロッパの事情がありますから取り上げたいなというふうに思います。
フォルクスワーゲングループのドイツ国内工場などで6年ぶりの大規模ストライキが実施されました。創業以来初の国内工場閉鎖をめぐり、労使の対立が先鋭化しています。雇用不安が他業種に波及すれば、ドイツ経済のさらなる悪化につながる可能性があります。
これも2に関連してくるんでね、そこでちょっと触れたいなというふうに思います。
国内のおよそ40の企業団体が運営する EC 電子商取引サイトに不正なプログラムが組み込まれていたことが分かりました。正規サイトを直接改ざんし、クレジットカード情報を盗み取るサイバー攻撃とみられます。30万件を超える顧客情報が漏洩した恐れがあります。正規サイトから情報を盗む手口は、偽サイトよりも判別が難しく、電子商取引の安全性を揺るがす重大な脅威とされています。
私はですね、ネットにクレジットカード情報っていうのはほとんど載せないんですけれども、どっかのサイトにたどり着いた時はですね、必ず URL をきっちり見ることにしてるんですね。で、URL がおかしいやつが結構あってです。これはまあ正規のサイトじゃないなって自分で判別してるんですよ。でも正規サイトからですね、カード情報が盗み取られたら、こちらどうしようもないわけで、ちょっとですね、この40の企業団体っていうのはですね、ずさんだったのかなと。30万件を超えるということで、その自分のカード情報が含まれていないという保証はどこにもないのでですね、ちょっと不安になる話だなというふうに思いますね。
太平洋クロマグロの資源管理を協議する国際会議は、2025年以降の漁獲枠について、30kg以上の大型魚は現在の 1.5 倍に増やすことで最終合意しました。資源量が回復傾向にあるためで、太平洋クロマグロの漁獲枠の拡大は2022年以来3年ぶりです。
何でも高くなる時代なのに、漁獲量が増えればですね、マグロが少しは値下がりする可能性があるなと、明るいニュースだなと思うんですけれども、やっぱり資源管理するとそれほど増えるんですね。サンマが1位取れなくなったりしたんだけれども、ちょっと人間が知恵出し合えば資源は回復すると。海もでも高温になってきてるから、これからどうなるか分かりませんけど、とりあえずいいニュースだなというふうに思います。
アメリカインテルはパッド・ゲルシンガー最高経営責任者が今月1日付で退任したと発表しました。2021年の就任時にはインテルを立て直す救世主として期待されましたが、 AI 革命の波に乗れず成長の道筋を描けませんでした。歴代の経営トップの失策の積み重ねが競争力の低下を招いています。
インテルの調子が悪くなった時にね、私はこの番組で前、日本のパソコンには全部インテルインサイドってロゴが貼ってあったのが、それはインテルアウトサイドになっちゃったなということを言ったんですけれども、期待のですね、最高経営責任者が実績も残せずに、インテルという名前あんまり聞かなくなったですよね。 NVIDIA ばっかりでテクノロジーの変化が激しい中で、一歩遅れるとかなりディレイしちゃうと。今週読んだアメリカの新聞にはですね、大きすぎて変われないんじゃないかというね、そういう見方も出てました。次の人が誰になるのか、どういう措置を打ち出すのか。中国との戦いでですね、アメリカは半導体で負けるわけにいかないので、インテルを相当支援すると。日本も半導体のメーカーをですね、支援したりしてるじゃないですか。でも政府が支援したからといってその企業が強くなるとは限らないと思ってるので、インテル、アメリカ経済の不沈を握ってるわけではないんだけれども、ちょっとここの部門が弱いなと、どうするのかなというふうに考えてますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。 詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは大混乱の韓国についてです。
日本の政府の当局者もですね、外交関係の人もこんなことが起きるとは思っていなかったと。だから韓国の民主化がですね進んだ後、辞めた大統領に対して相当次に政権を取った党がですねひどいことをするというのはまあ続いていたわけですけれども、今回はですねとにかく昔懐かしいと言ってもいいようなですね非常戒厳という強硬手段をですね突然夜の10時に発表するというね。しかもだんだん分かってきているのはですね、高校の同窓生でもある国防省のですね進言を受けて、ごく一部の人にしか知らせない形で非常戒厳を実施に移したということが非常にショッキングだし、それは世界が驚愕したわけですよね。あれだけ民主化した韓国がなんだということなわけです。で、徐々に明らかになってきたのはですね、一つはやっぱりユン・ソンヨルさんが相当追い込まれていたということですね。で、支持率が 20% を割って、夫人の疑惑とか政治手法が独断的だとかね、いろいろなもので、20% 割るってね、日本の首相もちょっとひどい人いましたけれども、過去に例のないような数字になってきて、で、結局ね、相談する人もいなくなって、結局自分の頭の中でぐるぐる考えていて、もうこうするしかないなと思っていた時に、高校の同窓生のね、キム国防相がですね、こういう手もあるよって言ったらそれに乗っちゃったと、不用意にね、用意周到ではなく乗っちゃったというのが経緯だと思うんです。で、僕はね、たまたまね、ちょっとその日早く寝てたんですよ。3日の夜10時半かな。それで、12時頃起きたらね、大変なことになっていて、それから3時間ぐらい起きていて、はい、で、また寝たら、その寝てる間にですね、議会がですね、解除決議をしてですね、展開が早いなと。それでね、今私こうやって喋ってますけれども、次に何が起こるかわからないですよね。突然、ユン・ソンヨルさんが俺は辞めたって言うかもしれないし、一方で今出てきているニュースによれば、最初は大統領弾劾決議に反対すると言っていた与党がですね、突然、党首を含めて政治家を逮捕するという姿勢をユン・ソンヨルさんが取っていたということを理由に、内乱的ファクターがあってですね、やっぱり弾劾に賛成するような意向を示したということだし、最高権がですね、やっぱり法律違反がユン・ソンヨル氏にあったのではないかということで調査を始めたということになってます。かなり弾劾の可能性が強くなった。しかも、じゃあ、仮にですよ、弾劾が否決されたとしても、ユン・ソンヨルさんがこれからどうやって政治をしていくのかっていうのはですね、全く見通しが立たないわけですよ。自分は辞めたっていう以前に、これからどうするかっていうことをですね、ユン・ソンヨルさんが今夜にでも、明日の朝にでも、自分で国民向けの演説をする可能性もある。とにかく、4日の朝4時半にね、非常戒厳を解除しますって言って以降、国民の前にですね、50時間以上、国民の前に全然出てきてないわけですよ。で、これはですね、韓国国民にとっても、あれだけのことをしたのに何も我々に説明が直接ないのかということで、怒り心頭に達するということだと思います。だから、辞任するって言っても、60日間の大統領選挙期間があって、その間韓国は非常に不安定になるということだし、韓国の内政外交は混乱するんじゃないでしょうかね。もうすでにですね、韓国に行く予定だった世界各国のトップがですね、行くのをやめている。アメリカの国防省もですね、韓国行くのをやめたと言ってるし、石破さんもですね、相互訪問の予定を立てていたんだけれども、来年早々のね、行かないことになるんじゃないでしょうか。そういう意味ではですね、政治的にも韓国は相当不安定な状況が続くということだと思います。で、それを嫌気してですね、韓国ウォンと株価指数もですね、相当落ちてまして、もうやめるっていう方向が確定すれば、それはそれで反発するのかもしれないけれども、マーケットもね、大混乱の状況になってきていると。日本の隣の国、福岡からね、高速船で2時間半ぐらいでもう釜山に着いちゃうので、そういう国が混乱に立ち至っているのは、相当ですね、日本にとっても難しい状況になってきたなというふうに思います。で、韓国ってのはね、国が分断しているという日本にはない状況があって、なおかつ貧富の差が非常に激しいとか、人口がソウルに集まっちゃって、ソウルのマンション価格がものすごく上がってですね、国民生活が厳しいとか、 いろいろ伝わってきているんですけれども、僕の韓国の友達なんかはどちらかというとですね、証券会社の人とかが多いんで、共感できるなというところも持っているんですけれども、国全体としては非常にアップダウンが激しいということですよね。大学に関わる試験競争も非常に厳しいし、いつも僕は驚くのはですね、試験日に遅れそうな受験生がいたら、パトカーが送っていくとかね、白バイが送っていくって、それどういうことなんやろうと。隣の国なのに日本とは相当違うなという国が韓国として存在して、北には北朝鮮があってですね、人口は韓国の方が5000万近くで、北朝鮮は2000万ちょっとということで、まあ2倍大きいんだけど、今は、いいことか悪いことかは別として政治体制が安定しているのは北のように見えるわけですよね。日本としては韓国がなるべく早く落ち着いてほしいなということと、やっぱり政治的なアップダウンがですね、どうしてもあの国はしばらく続くんだろうと思います。やっぱり国民もね、非常に熱いですよね。すぐろうそくでもパククネさんの時もそうだし、今もやっているし、で、あと裁判所はですね、どうしても世論の方向を見ながら判決を下す傾向があるので、まあ私はね、ユン・ソンヨルさんちょっと頑張れないのかなと、弾劾を受けても、俺は正しいことをしてるんだという、ノムヒョンさんみたいな裁判所が弾劾に相当しないという形で結論した人もいるんだけどね、僕はどう考えても、今回はですね、野党の政治家ばかりではなく、与党の政治家までね、逮捕しようとしたということが非常に重要なポイントになってきて、ユンさん裁判所にも助けてもらえないんじゃないかな。で、そういう意味ではですね、非常に難しい状況が韓国は続く。非常に残念ですよね。日韓関係非常に良くなってきたのに、また明日がわからない状況になってきたというですね、半分しか任期過ごしてないんですよね。ユン・ソンヨルさんはね、5年の任期で。どうせ3年経ったらレームダックになるっていう話もありましたけれども、それにしてもちょっと早すぎるなというふうに思います。
次はヨーロッパです。フランスのバルニエ内閣が不信任決議案可決されまして総辞職となりました。
これもですね、やっぱり不信任案が可決されるだろうというのは直前になって大型の見方になったんですけれども、その前はですね、左翼と極右が手を組むなんてありえないなってみんな思ってたらですね、やっぱりマクロンさん憎しでまとまっちゃったということで、マクロンさんの指名したバルニエさんに対する不信任案が通ったということだと思います。もともとですね、非常に難しい状況になっていて、マクロさんが率いる与党はですね、今の日本と同じように少数与党だったんですよね。左派も伸びて、極右も伸びてという形で、非常に分断が進んだ政治状況になってきたという中で、今回の事態を迎えているわけです。で、マクロンさんはね、記者会見をして、私は辞めないよと、2027年まで辞めないよと、極右のルペンさんなんかもうやめろやめろってこう言ってるんで、俺はやめないと。今後2、3日ですね、新しい首相を指名するんだということを言ってます。だけどもその首相がですね、議会によって承認されるかどうかまたわからないわけですよね。だから非常にフランスも厳しい状況になってきたということだと思います。で、それに先立ってはですね、ドイツでショルツさんをトップにする連立政権が崩壊して、もともと無理な連立だったので、そうなるんじゃないかなというふうに思われていたところもあるんだけれども、じゃあ次に誰が政権を担うのかって、まあ、ピクトリオスっていうね、国防相がいたんだけども、彼の方がいいんじゃないかっていう話があったんだけど、彼は自分で俺は首相はやらないって言ってしまったので、はい、で、そうすると、フランスとドイツっていうのは EU のコアの国なので、そのコアの国でですね、政治体制が不安定になっているっていうのは、ヨーロッパ全体がですね、非常に不安定になるっていうことで、僕はユーロの対ドルの値動きをずっと見てるんですけれども、はい、相当弱いですよ、過去2ヶ月ぐらいはね。株はそうは言ってもアメリカが上がっている影響でですね、上がってきているんですけれども、ちょっと早いけど、ドルとユーロが等価になる危険性も出てきたなというふうに思ってます。相当ですね、ユーロは対ドルで下がってきていると。だから当然ですね、対円でもユーロが下がってきていて、僕もユーロ少し持ってんだけど、見るたびに価値が下がってるなと。一時はね、見るたびに価値が上がってたんだけど、いうことになっています。それでね、韓国もそうだし、ヨーロッパもそうだし、アメリカもそうなんだけども、非常に政治的に激変期に今、世界が入ってきてるじゃないですか。はい、で、日本もね、長らく安定政権を保っていた自民党がね、少数与党に落ち込んだと。 で、二つ要因があると思うんですよ。はい、で、それはですね、やっぱり民主主義とか自由を尊ぶということについて、理念はわかるけど、はい、現実は苦しいよねっていうですね、国民の見方が、やっぱり台頭してきてるんだろうと思います。で、今日もその話をですね、ここで見てきたりするんですけれども、やっぱり生活が苦しくなってる人たちがいっぱいいるということだと思うんですよね。はい、で、そうすると、自由とか民主主義とか理念には賛成できるけど、今の生活どうにかしてよっていう人が増えてきている。理念がパワーを失っている時代だというふうに思うんですね。で、理念がパワーを失うとどうなるかというと、見方が分かれるわけで、それぞれニーズが違うのでね、日本でもそうじゃないですか。で、そうすると、いろいろな政党がいろいろな形で力を得る可能性があるということですね。で、それに拍車をかけているのが、やっぱり SNS、まあ SNS ってもいくつもあってですね、そのいくつかが政治状況に影響を及ぼしているんですけれども、どうも見ていると、政治がイベント化してきている、選挙がイベント化してきていると僕は思うんですよね。で、アメリカの大統領選挙なんてイベントの最たるものでですね、あの人たち祭りやってんじゃねえかぐらいにですね、盛り上がったりする。で、どっちが盛り上がったかによって、票がそっちの方に動くという展開を示しているんだと思います。日本でもですね、県別の選挙を見ていくと、栃木県はどちらかというとね、従来の静かな選挙だったんだけれども、兵庫県はですね、もう逆に盛り上がっちゃって、それが若者の斉藤さんに対する投票という形で、かなり傾いたがゆえに予想外にですね、斉藤さんが勝っちゃったと。一種、若者にとってのイベントに選挙がなっちゃったということだと思います。それ、いい悪いの問題はまた別としてね。
はい、
誰が攻められるかっていうと、今政権持ってる人が攻められるに決まってるわけですよ。人々のね、暮らしが悪くなれば、日本の場合は自公の連立与党だったし、フランスではユンさんと同じようにちょっと存在じゃないのかと言われるような態度のマクロンさんに対する批判が強まったと。で、ショルツさんはですね、静かで物腰も柔らかいじゃないですか。でも逆にそれが指導力がないって言われてですね、国民の批判を受ける。だからね、歴史的に言っても信じられないほど支持率が下がるっていうのが今の為政者のね、特徴ですよね。アメリカはどうもね、政府のトップに立ってる人もだいたい46対40いくとかね、拮抗してんだけど、他の国はですね、政党がある分だけ支持が分裂するという形になってますよね。
そうですね。
だから日本なんかだと国民民主のね、7議席が28に突然なったりするわけですよ。じゃあそういうことがいいのか悪いのかっていうことは別として、私はね、しばらく続くんだろうと思います。つまり、やっぱりね、私でも感じるんだから、物価高くなってきてんなと。
いや、高いですね、
うん。これやっぱりね、生活してる人たち、もちろん僕もそうなんだけど、これ大変だなというふうに思いますし、で、そうしてくるとですね、やっぱり、何してるんだっていう対象は今の政府なわけだから、
はい、
そうすると他の人に期待かける。でもね、どう考えてもこれだけそれぞれの国の経済は国際経済に依存しているという点で見ればですね、どの政党がやってもあんまりうまくいかねえんだろうなというふうに思うわけです。悲観的な見方かもしれないけれども、はい、そうすると、コロコロコロコロあらゆる国で政権が変わるような状況になっていく。非常に不安定になるわけですね。でも、逆に、じゃあ、権威主義国家が安泰かというとですね、やっぱりロシアでもプーチン氏に対する不満というのは高まっているし、中国でも習近平に対する不満というのは高まっていると思うんですよね。
はい、
だからそういう意味では、世界全体が新しい政治体制を求め始めているのに、今の政治がそれに対応できないという状況ですね。これがどういう結末を生むかはわからないんですけど、ちょっとリスキーな時代に入ってきているなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今日はね、ちょっと面白いタイトルにしました。
はい。
じっと手を見る。じっとサラダを見るって。じっと手を見るっていうのはね。
はい。
もういくら働いても貧乏から抜け出せないなって、はい、
けど
昔からね。まあ最近は使う人いないんだけど、そういう意味じゃないですか。はい、でも最近僕はね、じっとサラダを見ることにしてるんですよ。なぜそうかというと、 やっぱりね、サラダの中身が、店によって違いますよ。薄くなってる。つまり、キャベツとかそういうのは高くなったじゃないですか。昔はね、結構豊富に、
はい、
まあまあの、我々が、あ、これ美味しいよねと思える中身が詰まっていたサラダがですね、店によってはですね、上の方には望ましい食べたい野菜があるんだけど、下へ行くとですね、なんか、変な葉っぱとかですね、茎物がいっぱい入ってんですよ。
ちょっとかさ高にしようみたいな。
ちょっと今までの値段でどうなんのかだよと、相当中身落としてるなっていう店が多いんですよね。で、今日たまたま昼飯食いながらですね、店の人と行きつけの店でね、
はい、
その店はね、サラダの中身落とさないんですよ。それでね、
そうですか、
あのさ、あんたら大変じゃないって言ってる。いやー、きついですよってまず言い出してですね、もうよくその話振ってくれたみたいな感じですね。とにかくね、キャベツかなんかが2倍になったとかなんとか言ってたな。
そうらしいですね。
だからそうするとね、インフレじゃないですか。中身落としてるわけだから、はい、値段変えなくたってインフレですよね。一番安定してるのは何ですかって言ったらね、やっぱり肉が上がってはいるけど比較的安定してるっていうんだよね。肉っていうのはまあある意味いくらでも作れるわけですよ。でも魚はね、不安定ですよね。
ああ、そうですよね。
例えばね、サンマ定食っていうのは毎年やってたレストランがあるとすると、今年はまあマシだけど、去年一昨年なんかサンマ定食続けられないですよ。高すぎて。魚をやっている店というのは今減少のプロセスにあります。だから私はね、安いうまい魚を見るとすぐ食べるようにしてるんだけど、そういう風に見ていくと我々の食生活もものすごい変わらざるを得ないなと。地球温暖化のせいだという人もいるし、いや取りすぎが原因だという人もいるし、今週はね、マグロがたまたま漁獲量を増やすっていう話になってるんだけれども、皆さんもね、今まで自分が食べていたものがどういう風に変化しているか、私は今もっぱらサラダを見てるんですけど、他のものを見ていただくとですね。
でも本当高くなってますよ。
こんなに変わってるのかっていうことをね、確認しながら、今日は他の話しようと思ったんだけど、とにかくね、サラダをじーっと最近見てることが多いので、この話をしました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、じっと手を見る、じっとサラダを見るでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今週面白いと思ったのはですね、自販機でもクレカが使える時代が来るのかなという感じでね、三菱 UFJ ニコスがですね、先頭に立ってクレジットカードのタッチ決済をですね、全国の自動販売機で普及させる意思を示したと。最近はスイカの代わりにですね、交通システムの中でもクレカタッチが出てきて、どれが生き延びるかなとか思ってます。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。